彼らがエリコを出ていくと、大勢の群衆がイエスについていった。すると道端に座っていた二人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます、主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについていった。メッセージタイトルは憐れんでくださいというタイトルでお聞きします。
ではいつもの通りマスクを取ってご挨拶をいたしましょう。8月に入りました。皆さん、大丈夫ですか？この第一礼拝、ずっと同年配の方で礼拝を捧げていますけれども、まあ、その分話しやすい面もあります。この第一礼拝だけでしかお話ししないこともあります。多少この暑さとまたコロナウイルスのこと、まあ、激増していて、私も明日から本当は大阪へ3泊4日で寄り合いだったんですが、中止になりました。なってホッとしています。まあ、体がなかなか暑さの中で大阪まで3泊4日出かけていくっていうのはちょっと出てしまえばそうでもないんでしょうけど、考えるだけちょっとしんどくなりますよね。今日も3階に上がるときはエレベーターを使わないで階段で上がっていくんですけども、でも最近はもう躊躇なくエレベーターを使うようになってしまいました。そして3階からこの降りようと思ったら、なんとリエさんがですね、よいしょよいしょって階段を上がってくるんですよ。えらいねって言ったら、1階から2階までエレベーターを使って2階から3階までの階段歩いてきたっていう、登ってきたっていうことで、前もそんなこと言ってた。いやでも決して笑えません。笑えませんよね。笑っちゃ、はい、私も笑いましたけど、でもそれでもできるところはやろうというのは偉いなというふうに思います。私たち年をとっても決して甘やかしてはいけない、できるところはやろうという、そういう思いにでいきたいと思います。急遽聖書箇所とメッセージを変えました。本当はこの恵みに耐えきれますかということで、ブドウ農園の労務者のたちのお話をしようと思っていました。このイエス様は神の国の王として来られました。神の国について語られるだけではなくって、神の国がこの地上に来ているのならば実際にどのようなことが起こるのかということをお示しになる。この日章の今日予定していた箇所というのは、神の国というのはどういうところかということをお語りになりました。朝、まあ、早朝から9時12時3時5時にやってきたその道路者に対して、すべて同じ一例なり、この、救いですよね、要するに永遠の命を与えてくださるということ、その恵みの大きさ、お互いにその恵みの中にいる喜びを分かち合っていきたい。 その圧倒的な恵みの中で私たちは生かされているということですが、この実際に、そのことをこの、今日先ほど読んでいただいたところは表しています。このエリコの町をにやって来られます。でそこに2人の、これ物乞いなんですよね。盲人たち2人がこのイエス様を郊外で待ち構えているわけです。群衆と一緒です。群衆との中でこの叫んでですね、私たちを憐んでくださいというふうに言うのは結構勇気のいることであります。でしかしこの盲人たちは知っていたんだと思います。イザヤがこのこういうふうに予告していました。35章の5節ですけれども、その時目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。でこのいわゆるイエス様以前さまざまな神の人あるいは預言者たちが登場して、そして奇跡も行いました。しかし行われてない奇跡っていうのがこの目が見えること、足が立つ、あるいは耳が聞こえるということでありました。だからこのメシアが来られたならば自分たちの目が開かれるということを盲人たちは知っていた。だからそれで待ち構えていたわけです。ですのでこの短い箇所でそして交わされている言葉は、わずかなんですけれども、このイエス様と盲人の出会いにはいわばね、打てば響くようなそういう神の国の姿があります。もう蝶々発しとという感じでですね、この両者の間に、このイザヤのあの予言というそういうこの了解があって、そして打てば響くような問答といいますか、それが繰り返さ、そこに行われるわけです。その第一番目が、この盲人たちの主よ私たちを憐れんでくださいというこの言葉です。群衆は黙らせようとする、弟子たちも黙らせようとする。しかしこの2人は繰り返し叫ぶ、主よダビデの子よ、ダビデの子よ。このイエス様がメシアであるということを信じているならば私たちの目は開かれるということです。そういう確信の中で語っているわけです。この盲人たちはただ目が見えないだけではなくて、本当にユダヤ人として悲しい思いをしていました。と言いますのは、彼らは神殿に入って礼拝を捧げることが許されていないんです。目が見えないもの、足のなえたものは神殿に入ることができない。ダビデが呪いをかけていたんですね。この目の見えないもの、足のなえたものは神殿に入ることができないっていうふうに、もうこの時から1000年前ですけども、そのように呪いをかけていた。その中にあって礼拝することができないという、そういう状況にあったわけです。もちろん目が見えないということで、ここの惨めな思いをしてきました。で彼らはよく知っているんです。自分たちは主の憐れみがなければ生きてはいけないと、もうどうにもなることができないということを知っていた。ですから私たち自分のありのままを知るということは、それは知れば知るほど、自分のありのままを知れば知るほど減り下らされます。自分の惨めさ、弱さ、足らなさというものがどうしても見えてくる。自分では自分をどうすることもできない挫折感というのがある。自分ではこの状況をどうやっても変えることができないという、そういうこの諦めといいますかね、そういうものを私たちは抱えています。この憐れんでくださいというこの祈りというのは、それはいわばそういう私たちの もう最後の祈りと言ってもいいかもしれません。もう具体的に祈ることができない、ただもう憐れんでくださいとしか祈ることができない。盲人はこの機会を逃したらもうチャンスはない、もう二度とイエス様と会うことはできないかもしれないというような思いで必死で私たちを憐れんでくださいと叫びます。15章のところでは娘が病気のカナン人の女が同じように憐れんでくださいと叫びます。転換の息子を持つ父親もイエス様に向かって憐れんでください、主税人も神殿の前でこんな罪人を憐れんでくださいという、そういう祈りをしています。この憐れんでくださいというこのこうした人たちの叫びというのは、それは私の人生に、私の生活に関わってください、私の人生に介入してくださいという悲痛な祈りであると思います。この私たちも主を、私を憐れんでくださいというこの祈りを真実な祈りとして大事にしていきたいと思います。これね、私ももう憐れんでくださいとしか言いようのない、状況に何度も陥りましたし、今ももうとにかく憐れんでくださいとしかもう祈れないという時があります。この50代でですね、会社を辞めて牧師になって進学校に行って、そしてやっと牧師になった人のがこんなことを書いていました。ある時この重病で入院しているその女性を見舞うことになったんですね。でもその女性は、自分がなんでこんな目に遭うのかということで神様に対しては非常に否定的な思いになっていました。ですので彼女は牧師とかあるいは教会の信徒の人たちの見舞いを断っている、あるいは嫌っていたわけです。でもそれでもこの牧師は病院に行きました。でもまだ牧師になったばっかりでどう祈ったらいいのかわからない、こういう女性に対して、ね、どう祈ったらいいのかわからない。それでも、枕元に行って祈っていいですか、いいですかっていうふうに聞きます。そうするとその女性の方もさすがに祈りたいならどうぞご勝手にというふうに言ったんです。そんなふうに言われて、ちょっと祈れないですよ、なかなか。でこの牧師祈る言葉がなかったんで、ただただもう涙を流すしかなかったの。この婦人が癒されてほしいという真実な願いはあるけども、でもその50を過ぎて確信を持った祈りをすることができない、自分自身があまりにも不甲斐ない、実は不甲斐なさで涙が出てくる。だからその時にこの女性を死を憐れんでくださいというよりも、こんな不甲斐ない私を憐れんでくださいという、そういう祈りになってしまった。しかしそういうもう祈りをして帰ったんですけれども、その女性は逆にその牧師に心を開き始めて、そして彼女のそのとげとげしい心も、そして病気も癒されていったという、そういうお証でありました。その女性自身ではない、自分自身、私自身を主を憐れんでくださいというところから始まった祈りでありました。最終的に私たちはもう主を、私を憐れんでくださいというところからしかこう始めていけないところが、祈りというのがあります。さて、この盲人たちのこの憐れんでくださいという呼びかけに、叫びに対してイエス様がどうお答えになったか、こうお答えになります。私に何をしてほしいのかと とおっしゃいます。これはイエス様が私たちに信仰を問われている、そういう言葉です。私に何ができるとあなたは信じているのかという、そういう信仰のその問いかけです。この同じマタイの9章の28節でも同じような場面が出てくるんです。2人の盲人に、私にそんなことができるのか、できると信じるのかというふうに聞いておられます。そうですしよというふうにその時は盲人は答えています。そしてイエス様はあなた方の信仰の通りになれというふうにおっしゃっている。この時ももう、イエス様がダビデの子メシアであるイザヤのあの予言を土台にして、このイエス様と盲人の間のこの間髪を入れないかのようなその問答がなされているわけです。何をしてほしいのか、これは別に具体的に言ってもらわなければイエス様は分からないって、そういう意味じゃないですよ。イエス様はもちろん盲人の願いが分からないはずはありません。イエス様は彼らに何を欲しいしてほしいのか、それを自分の口で言わせたいんです。信仰告白をさせたいんですね。私たちの信仰告白を待っておられる。本当にあなたはそのようなことが私にできると信じているのかですね。皆さん、本当はあなたはキリストに何をしてほしいのか、それが私たちの信仰告白になります。パウロもそのような祈りを捧げています。パウロは肉体に一つの棘を受けていましたよね。その時にそれを取り除いてくださいという祈りを三度祈ったというふうに言っています。してほしい、抜いてほしいと三度お祈りしている。で、主のお答えは、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるということでした。第二コリントの十二章ですけれども、でパウロの場合はこういう答えでした。しかしこの私の棘を、肉体の棘を抜いてほしいという願いというのは、パウロの信仰告白、あなたにそれはできるというふうにおできになる、だから3回祈っているわけです。で、パウロの場合は私の恵みはあなたに十分だというふうにそういうお答えをいただきましたけど、答えをいただいているわけです。真剣な祈りには主は答えてくださる、その憐れんでください、そしてあなたに何ができるかということを明確に示していく祈りっていうのは、主の応答を受けると信じます。私たち自分のしてほしいことにおいて大胆であっていい、そこに私たちの信仰告白があり、そして主のお答えがあります。で、三つ目ですけれども、それで盲人は答えます。主よ、この目を開けていただきたいのです、と言います。マルコの10章の51節では、バルティマイも同じようなことを言っています。目が見えるようになることです、と、その信仰告白をしている。目が開かれるならば世界が変わります、人生が変わります。肉の目が見えていないのは、見えている場合とは全く行動が違ってくるでしょう。もちろん目の見えない方々っていうのは、私たち目の見える、肉の目が見える人たちの、その心の届かないところまで感じられるっていうふうに言われます。しかし目が見えないことはどれほどのことだろうかと、私たちそれは想像できると思います。だから目が開かれるということは、まさに盲人の切なる願いである。目が開かれたならば、今まで見えていなかったものが見えるようになる、考え方も行動も変わっていきます。で、私たち この聖書の中でたびたびその目が開かれるという場面があります。ただこういう場面があります。第二列王記6章の15節からなんですけれども、エリシャのお話です。エリシャがドタンという、小さな町ですけれども、城壁に囲まれた町ですが、そこにいました。従者と一緒にそのドタンという町にエリシャがいたときに、その町が、敵の、アラム軍、今のシリアですね、アラム軍に包囲されたときがことがありました。でもその周りを見るともうアラムの軍隊でその町が取り囲まれているわけです。しかしエリシャは恐れない。なぜかエリシャだけにはそのアラム軍をさらに外側から取り囲む主の軍勢が見えていたから、見えていたんです。彼だけに見えていたんです。で、従者の若い者がエリシャにこう言います。ああご主人様、どうしたらよいのでしょうと。彼はもう恐れているわけです。するとエリシャはこう言います。恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいるよりも多いのだから。そしてエリシャは主に願って祈ります。どうぞこの若者の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれると、そして主を見ると、なんとその火の車と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていたんですね。こう私たち信仰の目が開かれると、見えないものが見えるようになってきます。私たちまだまだこの見えていない信仰の世界というのがあるんだと思います。さて、もう一度この盲人に戻りますけれども、主はこの盲人をかわいそうに思われました。そしてこの目に触れて見えるようにされました。この憐れんでくださいというその言葉に対して、主は憐れんでくださる。私たちのヘブル書4章の15節ですが、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。主がこの神の御姿を捨てて罪人である私たちと同じような姿をとって、そしてこの地上に来られ、すべてのこの人間の苦しみを味わってくださった。それは私たちの悲しみ、痛み、苦しみをそのご自身の肉体で体験して、そして理解しくださった。そしてこのそういう私たちを憐れんでくださる、同じ痛みを味わっているその私たちを憐れんでくださる主の憐れみが真実であるということを私たちも知ることができるようになるためです。主は高いところから私たちを憐れんでくださるのではなくて、私たちと同じところにまで降りてきてくださって、いや私たちの苦しみよりもさらに深い痛み、悲しみを味わってくださって、そこから私たちの置かれている窮状を憐れんでくださる。それが十字架の愛であります。皆さん、私たちはまだまだ目に見えていない神の国の世界があります。信仰の世界があると思います。まだ私たち十分目が開かれていない、見えていないところがある。でも今までと同じようにしていてはいつまでも見えない。新たな信仰の決断、ちょっと今までとは違った行動の仕方、生き方が必要なんだろうと思います。盲人は思い切ったことをしました。目は見えないけども、そのイエス様の周りにもう群衆があふれているということは、歩く音でこの体で感じていたでしょう。そこへ出ていく、そして憐れんでくださいというふうに叫ぶ。群衆によって黙らせようとする。 それでも思い切って叫び続ける、そういうもう大胆なことをして、そしてこの主の憐れみの世界を開いていくことができた、あなたの信仰があなたを救ったと主は言われる。ザーカイも思い切ったことをしたわけでしょ。背が低かったのでイエス様を見ることができず、そのイエス様が行かれる先の方に走り出して、そしてイチジクワの木に大の大人が登って、思い切ったことをしたわけです。そしてザーカイの人生が一変するという、そういう体験をする。もう彼は自分自身ではこの自分の人生を開くことはできなかった、思い切ったことをしたんです。私たちは本当に主に憐れんでほしいんでしょうか。本当に主に憐れんでほしいという、そういう思いがあるならば、私たちはきっと思い切ったことをするだろうと思います。最近武井という牧師が天に召されたということを聞きました。もう召されて数ヶ月になっていました。この武井牧師は、牧師になる前、私も一時期親しくしていたことがありました。というのも私よりも20近く年上だと思うんですけども、でも学びに、私のその進学校での学びに来ておられたんですね。謙遜に学びに来ておられました。この方、皆さんもうこの同年代だからこの話はできるんですけども、ひょっこりひょうたん島、 NHK のね、ひょっこりひょうたん島のディレクターだった人です。この、爆発的な、人気番組となりました。ご存じの通り、このひょっこりひょうたん島、世界の海を漂流する島に乗った子どもたちの冒険物語ですね。井上ひさし原作で、ちょっと懐かしい名前を言いましょうか。和歌山源三とかね、それから都知事になった青島幸男、それから楠木俊江、それから中山千夏懐かしい、そういう人たちが、声優として出ていた、そういう人形劇でした。でこの武井さん、武井牧師、クリスチャンになる前なんですけど、娘がですね、統一教会に入信して、そして家から姿を消しちゃったんです。でもう娘を探し求めて、そして一時期は何とか連れ戻したんですけども、そして連れ戻して、その、武井さん、非常に知識豊かな方だったんですけども、その蓄えた知識や教養で、もう理屈のありったけを尽くして、そしてこの娘を説得したんですけども、一旦統一教会に入ってしまうとそう簡単にはならない。しかしもう何としてもこの娘を取り戻したいという、そういう切なる願い、その願いで、それから悪戦苦闘する日々が続くわけです。もうあちこちに行って、そしてその何か情報を聞けばそこへ行って、もうこうおっしゃってます。米付きバッタのように頭を下げてお願いをした。とにかくそうやって歩き回った。娘を救い出すために統一教会脱会の働きをしている、そういう荻窪教会がそういう働きをしてたんですけども、その教会を知って、そしてその娘を救い出すためだけの目的でその教会に通い始めました。で聖書を読みなさいと言われて、そして全部創世記から黙示録まで3ヶ月で読破して、そしてそうしていくうちに、武井さんが気づいたのは、救われなければならないのは娘だけではなくて、むしろこの私だと気づいて、そしてこのイエス様を信じて洗礼を受けるに至りました。この自分の力で何とかしよう、何とかなると思っていたその傲慢さが 打ち砕かれた時にやっと娘を取り戻すことができた。7年経っていました。それから7年経って、そして、進学校に来られて、そして牧師となられて、横浜の牧会者となって、そこでお仕えなさっておられました。皆さん、あの歌覚えてますでしょ。わかりますか。わかりますよね。ひょっこりひょうたんじまって、あの、波をかけ分け、何でしたっけ、水水水ですね。ひょうたんじまはどこへ行く、僕らを乗せてどこへ行くっていうのでしたね。これ第二第三ではやれない。調べられてしまうでね、あの竹牧師、あの私もこうしてもう一度あの引っ張り出して見たんですけど、その、 あの竹牧師の証を、長い漂流の末、私はイエス・キリストという港に着いたというふうに書いておられました。だから私はもう断々子として宣言する、もうこのイエス・キリストという港を離れない、なぜならここが私の永遠の住処だから。今の私のテーマソングはひょっこりひょうたん島ではなくって、驚くばかりの恵みなりき、好みの汚れを知れる我に、アメージングレスが自分のテーマソングになったっていうふうに書いておられました。皆さん、一生懸命になることはもうその大切です。自分が蓄えた知識や教養は、いや、まあ、いろんなそういう世の中のことを蓄えるものも決して悪くはないでしょう。しかしもうそれだけではどうすることもできない状況というのがもう間違いなく誰にもあります。そして自分の蓄えた知識や教養や、あるいは理屈、また人間に頼っていてはいつまでも救われることがない、開かれることがない、目が開かれることがない。だから一歩は、主よ、私を、こんな私を憐れんでくださいという叫ぶところ、このこれが叫ぶことができるということは、この高慢ではできないわけです。自分の傲慢さが打ち砕かれたときに、憐れんでください、こんな私を憐れんでくださいという、そういう祈りが出てきます。そして実際に目が開かれたときに、本当に自分は傲慢だったということが分かる、思い知らされる。このクリスチャンであっても、この救い出されなければならない弱さ、醜さ、問題はある、目が開かれなければならない、そういうところがあります。主を憐れんでくださいと叫ぶことができる。そして何をしてほしいのかと言われて、はっきりと答えることができる。何をしてほしいのか、このこれがし、もしそれがはっきりと言うことができたならば、それが私たちの信仰告白、それに主は応答してくださいます。お願いいたします。天の父なる神様、主をどうぞ私たちを誠に憐れんでください。年齢を重ね、体も、若い時のようにはいかないし、またこの暑さ、コロナ禍の中でさまざまなストレスもあります。しかし私たちはあなたに日々助けられています。年を重ねても確かに私たちは内側がますます強くされているということを知ってはいます。それでも主よ、私たちどうすることもできないことが私たちの人生にはあります。主よ、どうぞお一人お一人の憐れんでくださいに神様はお答えください。主よ、私たちのこの信仰告白です。何をしてほしいのか、その時にはっきりと自分の 願いを応えることができる、そういう明確な信仰を持つことができますように、そしてあなたから応答を受けることができますように、また神様どうか私たちが今までとは違うあなたとのその向き合い方、違ったまたさらに一段階上のあなたとの向き合い方、大胆な向き合い方をして、こうして叫ぶことができますように、主よどうぞその機会をお一人お一人に与えてくださいますようお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。